笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。前回の放送でもご報告したんですけれども、屋号をですね、おうち企業から幸せ体質に変えてみました。でそこでね、思ったことを少しお話ししたいなと思います。幸せ体質、幸せの定義ってね、人それぞれだと思うんですよね。で私が歌っている、幸せ体質っていうのは、その人その人にとっての幸せを感じながら毎日を過ごすっていうことなんですよ。だから私から見たら幸せそうに見える人が、案外本人はね、幸せを感じてなかったりとか、逆にこの人気の毒だななんてね、ちょっと失礼ながら思っちゃうような人でも、ご本人はね、十分幸せだったりってことがあるわけですね。今回のゲストの方との対談の中でも幸せについていろいろお話が出ましたので、お聞きいただきたいと思います。今回は初めての独身男性のゲストです。株式会社 A 代表取締役の森島博嗣さんです。森島さんは1000人を超える、もう本当にたくさんの人の相談に乗ってきたというコンサルタントです。多くの方の人生を好転させてきた実績から、2016年の秋に、東国宮真心文化褒章を31歳という史上最年少で受賞された経歴をお持ちです。そして実はこの森島さん、私の情報発信の先生でもあります。ワークライフバランスっていうと、仕事と家庭との両立というイメージを持つことが多いと思うんですね。たくさんのクライアントさんにビジネスのコンサルティングをしてきた森島さんが、ワークライフバランスについてどんなイメージを持っているのか聞いてまいりました。どうぞお聞きください。本日のゲストは株式会社 A 代表取締役の森島博嗣さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。森島さんは実はですね、私の情報発信を教えてくれた先生だったりするんですね。
そうですね、先生です
、はいはい、じゃあ、森島さんが何をしている人なのかなっていうのをお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、僕は一言で言うとコンサルタントですね、はい、コンサルタントとセミナーをしていて、で心理学、自己啓発系のことも詳しく、そのコーチング的なこともしているんですが、その心理的人間関係とか心理的なことのコーチングと、ビジネスのコンサルティングをしています。で最近だったら SNS を使って集客をする学校っていう PMBS っていう学校、ビジネススクールっていうのを運営していったりしますね。
はいはい、そうですね、その PMBS を私、ね、
受講生
2年、2年くらい経ちますかね。2年
前にそうですね、それが開校した時の
最
初か2期目かぐらいの、
はい、そうですね、はいはい、そこでね、ブログを始めたりとか、はいはい、Facebook の投稿の仕方とかを教えてもらいながら、まあ厳しい
まあ厳しいというか、さくらさんがそれを引き出すんですよね。
え、厳しさを、
うん、
あ、そうなんだ。
そうそう、
厳しくない人もいるんですか。
うん、
本当。
そうそう、厳しいというか、やっぱりこう、今まで多分2000人ぐらいかな、
はい、
はお話ししたり、ね、相談に乗ったりとかコンサルとかしているので、こう何をしてほしいのかとか、
はい、
どうしたら人が後押しされるのかとか、口ではこう言ってるけど何を望んでるのかとか、大体わかるんですよね。で、さくらさんの場合はケツを蹴ってほしいとかっていう人だったので、
多分ね。
具体的に何を言ったかっていうのは、はい、もう話した後、僕さくらさんよく知ってると思うんですけど、忘れちゃうんですよね、は
い、そうですね、残ってないですよね。
そうそうそう、はい、前回何話しました、みたいな感じで忘れてるんですけど、それはその時感じたことというか、その時受け取ったメッセージを話しているっていう感じなので、 自分も何言ったか忘れてるけど、うん、相手はなんか感動して、そう、あの時の言葉で動けましたって言うんですけど、そうそうそうそう、何言ったっけみたいな感じですね。
そうなんですね。あ、それがあれですか、あの今森島さんされてるシンクとかで言ってる今こことか、そういう感覚ですか？
あ、そうですね、シンクプログラムっていうのを2期までやって、うんうんうん、3期まだ開催するか未定なんですけど、うんうんうん、それは今ここ私を同期するっていうシンクプログラムっていうのをやったんですけど、それはまあその一つの切り口ですね。
なるほど、うん、頭で考えるっていうんじゃない感じですね。
まあまあ頭でも考えてる部分はありますけどね、
そうなんですね。でそういう形で、まあ、メディアを使って、うんうん、集客とかいろいろされてるんですけれども、うんうん、ちなみにこれあの笑顔のワークライフバランスっていう番組でですね、はい、あの家族の笑顔をこう生み出していきたいっていう感じなんですけれども、森島さんの家族構成をお聞きしてもいいですかね。
家族構成はですね、うん、僕は滋賀県出身で、はい、実家に父母兄がいます、
はい、
うん、で弟末っ子というか、
あ、はい、
で僕ですね、
うん、
で、
はい、
家族ではないけど家庭構成を言ったらいいですかね。
はい、ちょっとねそこが面白いので、はいはい、ぜひ皆さんに教えたいな、はいはい、
愛人がいっぱいいるとかじゃないですよ。
愛人がいっぱい
そういうのじゃなくて、まあ今パートナーとなる彼女はいなくって、うん、で、東京と神戸で家を2拠点持っていて行き来しながら生活したり仕事したりしてます。
今日もねあの
東京のオフィスに、
うん、お邪魔させてもらってますけれども、高級住宅地、
高級住宅地、まあまあ閑静な住宅街って感じですかね、うん、品川の近くですけどちょっと高輪寄りというか、うん、白金の方寄りなのかな、
うんうんうんうん、そうですね、なんか静かなところで、うんうんうん、はい、でここでお一人で暮らしてるわけじゃないですよね。
そうそうそうそう、神戸も東京も、うん、4人で暮らしていて、それはそれぞれ自分の会社を持った社長というか会社を持っている人で、それぞれ自分でビジネスをしている感じで、
はい、
うん、一緒にジョイントベンチャーというか、
はい、
協業してビジネスをしたりっていうのもするんですけど、そういうのしてない時にも一緒に暮らしているというか、
はい、
まあそれぞれただ結婚してる人もいるんですよ、
はい、
結婚していて、うん、あの愛の巣が別にあって神戸と東京もっていう3拠点持てる人もいて、
はい、すごいですね。
そうそう、彼氏彼女の家がまた別にあって行ってるっていう人もいて、だから4人でずっとべったりいるっていう形ではない感じですね、だから僕も神戸にいる時とかこっちにいる時とかも一人の時とかも結構多いんですね。他の3人がどっか別のところに海外行ってたりとか、はい、奥さんとこ行ってたりとかっていう場合も多いので、
うんうんうん、
結構 あの広々使ってます、
いいですね。森島さんにとってその何でしょう、基本的には独身でいらっしゃるので、
うんうん、
起きてる時間は全部自分の時間じゃないですか、
うん
うん、
そうですね、
うんうん、なんかワークライフバランスとかってどんなイメージ持たれてますか？
あー、ワークライフバランスって言葉を聞くと、
うん
うん、イメージする言葉でいいですか、
うんうん、
イメージする言葉は小室芳恵さんが出てくる、
うん、
小室さん、あのワークライフバランスの、
あー、そうなんですね、
小室さんが出てくるのと、うんうん、あとは何だろうな、あの一般的にイメージされるワークライフバランスとか、
うんうんうん、
イクメン、
うんうんうん、
夫もそうなんですけど、
うん、
ほとんどが実現不可能ぐらいのハイレベルなことを要求してるなっていう印象です。
例えば
仕事しながら、うん、奥さんのことも気遣いながら、
うん、
子供のことも育てながら家事もしつつ、
うん、
仕事の愚痴も出さず、うん、金はちゃんと稼いでくれる旦那とか、奥さんは仕事に行って自分の活躍の場もあり、
うん、
仕事だけじゃなくて女性的にも女子力高く家事もできて子供とも愛していて、うん、旦那ともラブラブみたいな、
はい、
相当偏差値高くないですか？
確かにですね、うん、すごいです、スペシャリストな感じですね。
そうそうそう、だから、うん、ワークライフバランスっていう時に、
うん、
すごく偏差値の高い、偏差値高いっていうのはすごく、
うん、
工夫だったり運だったり能力だったりっていうのが求められるようなものが 普通とされていて辛そうっていうのがあります。
ああ、そうですね、うん、じゃあ意識をすることすら辛そうみたいな。
そう、なんか普通の幸せって大体辛いじゃないですか、
う
ん、
そうですか、辛い？
いや、普通の幸せってほとんどの人がもう得られないというか、
あ、一般的に言われる幸せ、
そうそうそうそう、普通に結婚して、はい、普通に幸せな家庭を作って、はい、普通に家買って、うん、普通に働いてっていうのって、うんうんうん、結構大変ですよね。
そう、そうかもしれないですね、その普通が大変ですね、
うん、そうそうそうそう、未婚の人なんかすごい多いし、うん、
確かに、
うん、子供に普通の教育を与えてあげたいって、うん、普通の教育って結構高いじゃない
ですか、うん、確かにですね、
う
ん、で
普通に働いて、うん、っていう普通ってかなり辛いなとは思いますね。
うん、そうですね、なんか私たちが子供の頃に受けていた普通当たり前っていうのが、うん、今のこのご時世で実現しようと思うと確かに結構大変かもしれないなと思います。
超リア充が普通とされてるので、
うん、幸せの定義がそもそもそうですね。
フェイスブックみたいなもので、
うんうん、
フェイスブックっていいねってあるじゃないですか、
はい、
今なんか受けるねとかいろいろ増えましたけど、うん、
えー、
基本的にいいねって言われることをあげるメディアじゃないですか。
確かに、
うん、だからみんな美味しいご飯食べたとかキャンプ行きましたとか、
うんうん、
症状を取りました子供がとかっていう、うん、いいことばっかりあげるじゃないですか、
は
い、で見てると自分が劣ってるって思っちゃうんですよね、大体みんな。
あ、わかります、変な劣等感が生まれてくる。
そう、みんなすごいみたいな、うん、こんなにすごいのに私なんかもう生ゴミだみたいな全然できていないみたいな風に思うんですよね、
うんうんうん、
ただその子供が症状を取りましたって言ってる裏でもうぐちゃぐちゃやったりするわけですよ、うん、実際は
そうですね、見せてるだけですからね。
そう、うんうん、みんなこう、はい、セルフブランディングができてるので、そう
汚い部分は隠しますもんね。
そうなんか高校生が電車とかで、うん、なんか今日卒業式で超泣いたとかツイッターであげようと思うんだけど、うん、みたいな言ってその、うん、いや超泣いたとかちょっと、うん、なんか感動を演出してるっぽいからもうちょっとこういう言い方した方がいいんじゃないみたいなことをみんな考えてますから高校生も中学生も
素直な言葉になってないんだ。
そうどう見られるかとかどう影響するかって、みんな分かってるし、そういうものがすごくワークライフバランスっていう言葉から広がったんですけど、
うんうん、
が実現できている社会みたいなものって、
はい、
うん、相当ハイレベルだなとは思います。
うーん、なるほど、そう、
なぜかというと、うん、家族の子育てっていうのが、はい、今核家族になってるじゃないですか、
はい、
だからその時点で相当辛いはずなんですよ、
うん、
昔は親戚とか地域で、うん、危ないことしたらこらって言ってくれるおっちゃんがいたりとか、
そうでしたね、
おじいちゃんおばあちゃんやってくれたりとか近所の人がちょっと夜遅いから帰りやとか言ってくれたりっていう協業できてたのが、
うんうん、
今お隣さんも知らないし家族も、
うん、
喧嘩した時しか実家行かないし、うん、そう怒ってくれる人もいないし、
うんうん、
で親父親母親しかもその状況で父親だけじゃなく母親まで働きに行くわけでしょ、
うん、そうですね、
で一人でいて、
うんうん、
でネットとか、うん、検索欄の履歴の消し方を覚えてお父さんお母さんのパスワードを覚えて自分でログインして調べてるわけでしょ
いろいろやってるんですね
のフィルターなしの情報を
見て、なるほど
っていう状況で、まあ地域も家族親戚とか周りの手助けも借りれない子育てをしなきゃいけないっていうだけでもハードルが高いのに、その上で働きに出て子育てするって時間が少ないわけじゃないですか、
はい、
でそれをみんな気狂いながらしてるわけですよね、
うんうん、
たまになんか突然変異みたいな子育てが全く苦じゃない人がたまに、
あ、いますね、たまにね、
いてそれを見て落ち込むと思うんですけど、
うん、
だからほとんどの人にとってかなり無理ゲーというか、
うん、そうですね、
っていうのをしてる上でなのかなっていう印象はあるんですよね、
うん、そうです、確かに外にお勤めに出てそれを実現しようと思うと本当限られた時間でね、本当スペシャルママじゃなきゃダメだったり、まあ、スペシャルなパパだったりって要求されると思うんですけど、私も多分それを 目指してたと思うんだけど、そうじゃなくていいって気づけたのがやっぱり、うん、なんだろう、森島さんの書いてる記事を読んでいく中でね、自分でビジネスを起こしていく、 お金を稼いでいくっていうのって、うん、自分が成長していくでしょ、
うんうん、
そうするとその成長過程を実は子供ってすぐそばで見てるから、うん、やっぱり子供もね一緒に育ってくれるっていうか、
うん
うんうん、なんか一緒に家庭の底力が上がるようなイメージを私は持ってるんですね、
うん
うんうんうん、なのでいろんなお母さんたちになんかもっとこう自分の可能性っていうか、うん、気づいてほしいななんて思ってるんですよね。それやっぱり女性目線かなっていうのはすごく感じるんですけれども、森島さんから見ると、私もクライアントの一人ですし、そういうお客さんもたくさん抱えてらっしゃると思うんですね。でそこを意識してアドバイスとかをしてるわけじゃないのかもしれないんだけど、自然にこうクライアントの人が成長しちゃうっていうか、受け取っちゃうっていうのは、
僕は子供を、その人の先に子供を見据えて話をしてるからですか。
そう、別にしてなくないですか。
そこはしてない、
ね、してないですよね。
してないけれども、ただ自分自身とか周りの人を見てて、子供のセルフイメージって親のセルフイメージによるんだなって思いますね。
あ、
親が蓋になってる、
蓋、
セルフイメージの蓋をしてる、
子供のセルフイメージの蓋。
そう
蓋ってことは上限を設けちゃってるってこと。
そう、
ど
れだけでも大きくなっていけるけれども、こんなもんでしょっていう蓋になってるんで、サッカー選手になるとか、そんななれるわけないやろっていうのは蓋、すごい分かりやすいですけど、そういう具体的な問答が、その言葉の問答が問題なんではなくて、実際例えば私もおばちゃんだからねとか、もうこの年だからねとか、今からやってもねとかっていうのは、12、3歳の子供も同じこと言うようになるので。
あ、親が言ってるとですか、なるほど、それ危険ですね。
で、子供もそうですけど、その自分が自分に対する見方を変えると周りも変わるんですよね。それ見え方が変わるっていうのもあるし、例えば僕だと、僕は自分の子供がいるわけではないので、家族でいうと兄と父親母親とかなんですけど、僕にとっての親っていうのはすごく愛すべき人だったっていう時もあり、すごくつまらない存在だったっていう時もあるんですよ。向上心のかけらもないなみたいなとか、例えば田舎でずっといるんでね、もっと出て行ったらいいのにとか、もっと商売を大きくしたらいいのにとか思って、もどかしい思いをしてたこともあるし、会社辞めて初めて事業しようと思った時に反対されたりっていう、ドリームキラーというか、その自分にとって蓋だと感じたこともあるし、だから自分に対してもう際限ない愛情を与えてくれたなっていう素晴らしい存在だなって思うこともあるんですよ。でそれって相手は何も変わってないんですよね。
そうですね、
ずっと客観的に見ると、あの人たちは何も変わってないんですよ。で自分が変わっただけで相手の見方が変わるっていうのはあるので、人って投影するので、自分の心の中を投影するので、その自分が惨めだとか、満足いってないって思うと、子供も満足いってないとか惨めだって思うんですよ。惨めさを見出すんです
よ。嫌ですね、そういう意味で、そう、森島さんがやってることはコーチングっぽい感じなので、なんて言うんだろうな、コンサル受けてると自分自身も成長していこうっていう気持ちが高まってきて、セルフイメージも上がってきますよね。お金の使い方とかもこう教えてくれるじゃないですか。でこうそういうのが上手になってくると、今までのその蔑んでたような自分みたいな、卑下してた自分みたいなのがどんどんこう認められるようになってきて、だから一緒になって子どもたちも自信をつけていったのかな。
あ、つけていってる感じがするっていうこと。
します。
それは関係あると思いますね。
そうですね。
そもそも子供ってセルフイメージ高いので、
あ、最初はですね、それをそこ
冷めちゃって、それイメージ低い子供っていない、全部自分の思い通りになると思ってるじゃないですか、全てが、
あのちっちゃい時ね、
そうそうそう、それをやめなさいとか静かにしなさいとか言われて、
出た、
できねえから言ったやろ、言ったでしょとかほら見てみとかっていうのでセルフイメージ下がってるんですね。まあそれは言っちゃうけど、
なるほど、
でそれを蓋してるだけなので、それをなんか自分が外れていくというか、自分が好き勝手してると子供も好き勝手しますよね。
じゃあ森島さん自身がご両親のその蓋を感じた時にね、どう考えることでその蓋を外せたんですか？
ただ、大人は大人の特権は自分を再教育できることなので、自分で自分を教育していけるとは思います、だから成人するまででしょうね、親の影響って、成人したらとっとと家から出したった方がいいと思うんですけど、バイト制とか働けって、だから僕たちもこれを聞いている人とか、わかんない、さくらさんとかも、あのセミナー出たり本読んだりして、ああこういう考え方があるんだって言って、この愛情だったり人間関係だったり、自分の考え方だったり、っていうのが変わってきたじゃないですか。
変わりました、
ってことは子供も変わるんですよ。だから、あのほっといたらいいじゃないですか変えたかったら変えるから、
勝手にね、子供にも意思がありますもんね、窮屈だと思ったら多分彼らなりに何か苦労じゃないや、工夫して、
でいじけてたりとか、寂しさを感じてたりっていうのも経験の一つなので、させてあげたらいいんじゃないかなとは思います、
ああそれが悪いことだから取り除こうじゃなく、どうしても親ってね、先回りしてこの邪魔な石をどけてあげたくなっちゃうじゃないですか。それをしない方がいいってことですよね。経験をさせてあげる、転べと。
子育て論になると、そこまで詳しいことは、そこまで経験、そこまでというか経験がないので言えないんですけど、周りの人を見てるとっていう言い方しかできなくなっちゃうんですけど、そんなことより自分がやりたいことをやればっていう感じがしますね。
確かに、
だいたいの親がその2周目なんですよ、子供が、あのゲームの2周目みたいなもんで、強くてニューゲームをやろうとしてるんですよ。
ああ、一回自分が子供時代経験してるから、あ、それ面白い、
強くてニューゲームをやってて、
確かに、
ほらこの装備みたいな、これやったらいいよとか、
確かにですね、
ここの学校はこうやったら攻略できるよとか、教えてあげたくなるんですけど、あなたじゃないからっていうことはありますよね。
確かにですね、プレイヤーが違いますもんね、さっきちょこっと話しちゃったんですけど、なんか私は女なので、女性としてのお仕事の捉え方みたいなものをしてるんですね、で、おうち企業って歌ってますけれども、それは、あくまでも旦那さんありきの形なんですよ。だからすごくわがままなやり方かなっていうのは思っていて、例えば今月収入がなくても食べていけるとか、夫の給料が入ってくるわけだから、それがあって生活は成り立ってる上でプラスアルファの部分っていうのを、ゆとり持ちましょうっていうイメージで私は歌ってるんですけれども、森島さんにとって そのお仕事捉え方っていうか、まあお仕事していかないとなんていうの、生活にならないじゃないですか、だから多分私が思ってる仕事っていうのと意識が違うのかなって思うんですよね。
それは男性だからってことですか？男性は仕事に存在意義を求めすぎっていうのはありますよね。仕事が、仕事ができる俺、素晴らしい、
あ、そういうの感じます、すごく。
仕事ができる、収入が高い、イコール存在価値がある、すごい素晴らしい私、じゃあもっと仕事をしよう、できる、すごい、できなかった、すごくない、もう 虫けらの足先についてるホコリ以下だみたいな
え、それ一般論で森島さん自身もそういうふうに感じます？
僕自身もそう、そうだったというか、まあ今もそういう感覚はあります。
あります、今でもがむしゃらには働かないじゃないですか、もうそれは収入も
それはすごく、収入が増えたっていうのもあるんですけど、そのだけどそうかな、収入が増えたっていうのは大きいかな、大きいと思うんですけど、ほとんどの人が9割から10割仕事みたいな感じになっちゃってると思う、自分の存在意義イコール仕事みたいな、そこがその人生イコール仕事みたいな風になっちゃっている人が多いのかなと思うんですよね。
そう感じますね、
そうじゃないよねっていう、その寝る時間は人生の3分の1だとか、仕事の時間が残り3分の1で、残り3分の1で趣味とか自由な時間があるんだみたいな、だから仕事、人生の中で最も時間を使う仕事を何するかが大事だみたいなことを言う人がいるんですけど、別に仕事3分の1やらなくていいですよ。働かずに生活してる人もいっぱいいるし、親の家賃収入とか、親のお小遣いとか家賃収入とかっていうのもあるわけですよね。仕事って男性って女の人好きじゃないですか、女性が好きなわけですよ、その男性とか仕事、女性もそうなんですけど、その仕事で成果を上げるって気持ちいいんですよね。
ああそうですね、
そうそうそう、何かご飯を食べたり寝たり、セックスしたりするよりも、仕事で成果するって出すって気持ちいいんですよ。
確かに確かに、
だから中毒性がある、
お、仕事に中毒性があるんだ、
仕事で成果を出すっていうこと、裏切らないし、やればやるほど成果が出るし、
確かにですね、
理性的に対処して、やればやるほど成果が出るので、面白いですね。で成果が出るとリアルマネーが入るじゃないですか、リアルマネーが入ると、賞賛も快楽もいろいろ変えるので、さらに素晴らしいって感じになっちゃいます
ね。なるほど、そういう感覚なんですね、だから収入はあるけれどもまたさらに仕事をしてる、
でその収入が増えて100万、200万、300万とか、例えば月収、そのぐらいになると、全然足らないっていうことに気づくんですね。
月収300万でも、
そう、月収100万超えると、もっとね金かかることが見えてくるんですよ。
ああなるほど、庶民には分からなかった、
お金かけてこういうのとか、
はい、
であと、お金をちらつかせれば女の子は寄ってくるし、男性の場合ね、でそこでお金をちらつかせてデートしたりとかした時には、虚しさを感じるんですよ
やったことがあるんです
まあ露骨じゃないですよね、こう見栄を張ってっていう意味です。
ああなるほど、
でその時になんかおかしいなって感じるわけですよね、
求めてたものが違った、
そうそうそうそう、
じゃあ森島さんにとっての幸せの定義って何なんですか？
幸せの定義、哲学的です幸せの定義、
そんなに哲学じゃなくてもいいんですけど、
幸せの定義
さっきほら幸せ、一般的な幸せって偏差値高いよねって言ってたから、森島さんにとってじゃあどんな時に幸せって感じるのかなっていうのをちょっと聞いてみたくなりました。
ああだけど幸せって気持ちいいことなので、僕にとって、気持ちよくて楽しくてっていうことで、で幸せだなっていうのって客観的じゃないじゃないですか、
感じますよね、
客観的なものではないので、意識が幸せに向いてたらどこでも幸せですよね。
自分で気づきさえすれば、
そうそうそうそう、教会とか行ったりとか入信、宗教入信すればいつでも幸せになれると思う。
はあ、
そういうお金とも社会的地位とも関係ないから、
そっちに意識向けてくれちゃうんですね。
そうそうそうそうそう、
なるほど、
まあそれは宗教は一つの方法だけれども、こういうことを、なんだろう、毎日僕習慣が2年3年ぐらい続けて習慣があって、毎日寝るときに自分の頭撫でるんですけど、今日はこれができたなっていうのを 目が冴えて、うん、全然寝れない時にも、うん、その頭慣れながら、うん、ああこういうことができたなとか、うんうんうん、って思っているとこうあくび出てきたりとか、
あ、うん、
そうなんかリラックスしてきたりとか、あと最近ここ1ヶ月ぐらい前からやってるのは、うん、その頭撫でて褒めるっていうのと、うん、感謝できることありがたいことっていうのを数えながら寝るようにしてるんですけど、
あ、それも素敵ですね。
そうそうそうそう、うん、自分を褒めるっていうのと、うんうん、ありがたいなって思うっていうこと、
うんう
ん、そう、調子悪い時とかって、うん、これに意識が向かないんですよ、やろうとしても。
そうなんだ、見つけられないですか。
そう、数が少なかったりとか、
うん
うん、だけどそっちに意識向けてるとそうなっていくので、
うん、
その世の中にはこう飢餓とか貧困とかで困っているとか、うん、今でも戦争があってとか、うんうん、目向ければどんだけでも悲しくなれる出来事っていっぱいあるわけじゃないですか。
あり
ますね。うんうん、で頭、僕らの意識にとか頭に入れられる情報って5個か10個ぐらいしかなくて、
うん、
その候補が1兆個ぐらいあるわけですよ。悲しいこと、正しいこと。その中でどれセレクションするか、
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。家族って必ずしも戸籍上のつながりがなくても作れるんだなっていうね、私にとってはとても斬新なライフスタイルでした。起業家仲間たちとのシェアハウスを東京の高輪と神戸に所有してるっていうのもまた、クリエイティブな感じでね、かっこいいなと思います。インターネットを使ってのビジネス、特に集客の部分においてですね、興味のある方は森島さんのブログを読んでみてもらえたらと思います。無料とは思えない内容で、今すぐお仕事に活かせるコミュニケーション能力が高まってきます。アドレスは 1025h.com、 1025数字ですね、で小文字の h.com です。リンクの方も貼っておきます。どうぞご覧になってください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。